ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
小泉アンナです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今週のゲストは、引き続き馬場聖子さんに、お願いしたいと思います。
よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
では今日は早速、朗読の方をいきたいと思います、
はい、
というのは作品が、
はい、
時間ギリギリいっぱいなので。
そうですね、ではすぐに
スタートするような形で、
はい、参りましょう、
はい、今日の作品は、斉藤龍介のベロ出しちょんまです。よろしくお願いいたします。
千葉の花輪村にベロ出しちょんまというおもちゃがある。ちょんまは蝶末がなまったもの。このとんまな人形の名前である。人形は両手を広げて十の字の形に立っている。そして背中の輪を引くと眉毛がハの字に下がってベロッと舌を出す。見れば誰でも思わず吹き出さずにはいられない。蝶末はもう12であんちゃんだから妹の面倒を見てやらなくちゃならない。梅はまだ3つだし霜焼けがひどいから寝るときと起きるときには必ず泣く。霜焼けは崩れて桶の中の湯に手を浸し手に巻いた切れを濡らしてから取るんだが海でべっとりくっついているから泣くのも仕方がない。取ってやる蝶末の方が泣きたいくらいだ。けれどもこの頃は父ちゃんも母ちゃんも忙しそうなので梅の面倒を見てやるのは蝶末しかいない。ある時蝶末はうまいことを見つけた。湯の中の梅の手から巻いた切れを剥がすとき、梅がビーッと泣き出しそうになったら言うのだ。梅、見ろ、あんちゃんの面。そして眉毛をカタッとハの字に下げて、ベロッとベロを出してやるんだ。すると梅は、今にも泣き出しそうに涙がいっぱい溜まった目で、蝶末の顔を見ると、そのままケタケタと笑い出してしまう。笑い出さずにはいられない。そこをすかさず素早く切れを引っ剥がしてしまうのだ。梅が泣き出す暇はない。それでも海がたくさん出てあんまり痛い時には梅はポロポロっと涙を頬にこぼした。こぼしたがやっぱりケタケタと笑い声を上げずにはいられなかった。あんちゃんの顔はそれほど間抜けた面になるのだ。梅の手をよく湯でぬくめてから油薬を塗って新しい切れで巻いてやると梅は楽になるのか床へ入ってすぐすやすやと眠る。けれど蝶末は眠れない。子供でももう12だから少しは父ちゃん母ちゃんや村の衆の心配事がわかる。大人たちは年貢の相談をしているのだ。今年は急に年貢をたくさん取られることになって大人たちは困っているのだ。去年も今年も洪水や地震や日照り屋があって米も麦もろくろく取れないのに殿様は年貢を前よりもっと出せと言ってきている。自分で食う米も麦もなくなってどうにも出せないものが増えたから少しでもあるものからは 根こそぎ持って行ってしまおうとしているのだ。もうこうなったら、はあ、長さんだ。いっそ打ち壊しでもやっか。控訴するか。それより誰かが江戸へ直訴すれば。父ちゃんを夜遅く訪ねてくるおじさんたちは、冗談とも本気ともつかない調子でそんなことを言ってはため息をついた。そしてまた声が低くなって、ひそひそ話はいつまでも続く。長松はたびたび聞いているうちに、聞き慣れない言葉もだんだん分かってきた。長さんとは田んぼも家も放り出してよその国へ逃げてゆくこと、打ち壊しとは町の米屋へ押しかけて米蔵をぶち壊して食う米を取ってくること、豪祖とは殿様のところへ押しかけること、直訴は将軍様へ殿様のやり方を言いつけに行くことらしい。そしてどれもこれも捕まって牢屋に入れられたり、首を切られたりする恐ろしい罰があるらしいのだ。長松は南戸の梅の隣の床の中でひょうきんな目玉をむいて、暗い天井を見つめながら父ちゃんたちのひそひそ話を聞いている。だがいつも知らない間に眠ってしまっていて、おじさんたちがいつ帰ったのかは知ることができなかった。ある朝起きてみたら父ちゃんがいなかった。母ちゃんに聞いたら、死んね、父ちゃんのいねんこと誰にも言うんじゃねえの、わかったっぺと怖い顔して言った。父ちゃんは帰ってこなかった。夜中にひそひそやってきたおじさんたちも誰も来なくなった。そして何日もたったある晩、表の戸が激しくどんどん叩かれた。母ちゃんは寝巻きのまま床の上に置き直って、右に長松、左に梅をひしと抱え込んだ。真っ青な顔をしていた。戸は蹴倒されて役人がなだれ込んできた。名主、木本藤五郎妻富士。その方、夫藤五郎が恐れ多くも江戸将軍家直訴に及ぶため出府せしこと存じおろう。太った役人が肉肉しげにそう言って、六尺棒で母ちゃんの肩をぐいとついた。梅がわっと泣き出し、長松は役人をにらんでやった。父ちゃんは江戸へ行ったんだな、将軍様に会ったんだ。知ってました、覚悟はしてますだ、ご存分に。母ちゃんの腕に力が入って、体の震えが長松の体にも伝わってきたが、長松は母ちゃんの声が震えていないのが気に入った。長松は刑場で初めて父ちゃんを見た。父ちゃんは長松たちと同じように白い着物を着せられて、もう高い貼り付け柱に縛られていた。父ちゃんと長松が叫ぶと、ひげぼうぼうの父ちゃんが高いところでニコッと笑った。とっても優しい目だった。 竹洗いの外にぎっしり詰めかけた村人たちの念仏の声が一層高まった。母ちゃんも長松もそれからたった三つの梅までが次々に引き回しの裸馬の背中から下ろされると、次々に十字の貼り付け柱に押し上げられて、両手両足を縛り上げられた。梅は、
母ちゃん、母ちゃん
と火がついたように泣き叫んだ。竹洗いの西の端がゆっさゆっさと揺れ始めた。村の人たちの怒って血走った目や揺さぶる節くれだった手やが高い長松のところからはよく見えた。棒を持った役人たちがそっちへ数人走って行き、一番偉い役人が慌てて「はじめい!」と叫んだ。付き役が二人、抜き身の槍を朝日に光らせながら梅の貼り付け柱の方へのそのそと近寄っていった。まず高い梅の胸のところで槍の穂先をぶっちがいに組み合わせた。穂先がギラギラっと光った。
おっかね
え。梅が虫を起こしたように叫んだ。この時長松は思わず叫んでしまった。
梅、おっかなくねえぞ、見ろあんちゃんの面。
そして眉毛をカタッとハの字に下げてベロッとベロを出した。竹洗いの外の村人は泣きながら笑った。笑いながら泣いた。長松はベロを出したまま槍で疲れて死んだ。長松親子が殺された形状の跡には小さな社が立った。役人がいくら壊してもいつかまた立っていた。そして命日にあたる1日には縁日が立って、ベロ出しちょんまの人形が売られて、親たちは子供に買ってやった。千葉の花輪村の木本神社の縁日では今でもベロ出しちょんまを売っている。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは、朗読家馬場聖子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でお相手はアンディ菅野と
小泉アンナ
でした。また来週この時間で。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。